もっと知りたーい。でこれやってきました。皆さん、キャッチダウェブの時間にようこそです。
はい、
ではキャッチダウェブとはどういったチャンネルですか？
こちらは神様から学び、より大きな将来に向かって励ましを受け取っていこうというチャンネルになってます。
最高ですね。なので今日もでまさし助け芝の牧師さんというで実り者で大きい波に乗っていきたいと思います。
おい、
助けさん元気ですか？最近
もうモリモリです。モリモリの元気のモリです。
もう5月って早いですよね。
もうそうだね、2025年が、
うん、どうですか？
え、
どうですか、まさしさん、今頃ですよ。
もうもしかしたら、まあ、撮影ねもっと早いんですけれども、今頃これエピソードいつですか？リリース、堀井さん、
これ5月25日ですね。5月の最後の週です、
ね、もしかしたらね、家族が2から3になってるかも。なっててほしいですね、そのこそこまでいったら。
うん、
そうですね、3、助けたちと同じになりますね。
大きく変わる5月です、
ね、楽しみですね。これで早く映ってみたいもんね。
映してちょっとモザイク入れといてください、
ね、確かにね、確かにパブリックだからモザイク入れながら確かに、
まあ、ゆきと昨日話したんだけど、でもまあもう最初のうちもみんな同じだから大丈夫だよって言って
確かにね、
変わんないって。
わかんないか、
わかんないよ。いいですね。でもカンファレンスもありましたしね、堀内さん。
そうですね、
カンファレンスもね。
うん、本当に5月というのは大きな変化が起こっている月だろうということで、これも撮っています
。ライフハウスあるあるで言えば、タスケさんも5月あたりとかリーダーシップカンファレンス終わったらもうクリスマスだみたいな勢いですよね
そうだね、特にユースの関わりに、ね、深く関わってる人たちはね、ミッションチームとかたくさん来て、もう一気に気づいたら夏が来てサマーキャンパリーみたいなね。
うん、今年はあれですもんね、あの YA 大人キャンプもありますもんね、また。
お、そうですよ、あります。10月に YA、大人でめちゃめちゃ神様を求めていくキャンプあります。
200人ぐらい来るんでしょ？
200人を目指してますね。
いいですね。なので、まあ、あのいろいろなイベントがまだまだ盛りだくさんなので、ね、聞いてる人たちもぜひ参加してほしいと思いますが、田さん、今日は何について話すんでしたっけ？
今日はですね、まさに知恵について話していきたいなと思います。
お、知恵さんですか？
知恵正解わかんない。
正解わかんない。ごめんなさい。ごめんなさい。助けじゃなくて、これは芝にやるべきだった、
ね。見たくなかったな、助けがそういうふうになる
ところ。いや、滑らせてよ、俺も。俺も滑らせてよ。
ダメだよ。
なん
ちゃダメだよ。
滑らせてよ。
ミスター滑らないだからね。
そう、ミスター滑らない。一番。
プレッシャーの中で生き続けて。
ね、この世の中、言って、世の中で、本当に多分聞いてるみんなが理解できるのは、ヤンキーみたいなタイプが、ちょっとゴミを拾って捨てたらめっちゃ褒められるじゃん。
うんうんうん。
いっつもいいことしてる子が、なんか、こう、一回ポイ捨てしたらするじゃん。すっごい、うん、すっごい評価下がるみたいな。
叩かれるよね。
わかるよ、この世の中の世知辛さ。
うん、フェアじゃないですよね。
そう、もちろんポイ捨てはダメですよ、皆さん。だけども、そう、一のね、滑りで、がちょっと厳しいっていうね。俺も滑、どんどん滑っていきたいなと思います。
どんどん滑っていけばいいんすよ。
堀内さんは別に滑ってると僕たち考え、あの感じたことはないので。
そう、確かに芝は滑ったことない気がする、
うん、大笑いが起こせないだけっていうの
いや、ここね、あの滑ってるわけじゃないんですよ。
限界があるね、限界がね、メーターの限界がねでも知恵と言われるとさ、芝は、うん、結構個人的に知恵深い方だと思いますか？
いやいやいや、僕はもっと知恵が欲しいって常日頃から思ってますね。
なんでどういったさ、シチュエーションになるともっと求めたいなと思う？
やっぱな、ね、人と話している中でさ、こう何か相談だったりとか、その人が通ってる状況を見た時、聞いた時に、あ、うん、神様の視点でこうね、神様はこう聖書の言葉からね、今彼を励ませる正しい言葉を与えたいなってやっぱ思うことがやっぱすごい多いから、
うん
うん、やっぱそういう状況の中で、あ、もっと知恵が欲しいなって祈る場面はすごく多いですね。
いいですね。なんか今日の、ね、撮影の流れがどうなるかわからないんですけども、まあ、イントロを通して、うん、まあ、状況によってね、まあ、恋愛編の知恵とか仕事場での知恵とか、うん、そうですね、まあ、そういう風にね、あのパーツに分かれる可能性もあるので、ちょっと聞きながら皆さんお楽しみくださいと思うんですけども、うん、個人的な意見からすると、ここの3人の中で言うと、うん、あの千葉も多分同意してくれるとは思えないと思うんだけども、うん、中岡先生はやっぱここの中でも軍に出るような、あの飛び出るような知恵をお持ちだと思うんですけども、個人的にその時間、実覚ありますか？
いや個人的にそうみんなにねそういう風にあの2人にまず言われるのが俺すごく光栄で嬉しいなってまず思うけど、うん、俺の中でもう本当何年前か分かんないけどすっごくある時から知恵を本当に乗り求めるってシーズンがあって、
うん、
なぜかっていうと自分には知恵が本当に足りないなっていう風に思ったのと、
うんうん、
もっと成長しないと人々を祝福したりとか使えることって難しいなっていうある意味感覚があったからっていうのがあるけど、
うんうんうん、
やっぱりその祈りの答えを感じるなっていう時は増えてるかもしれないね。
うんうん、実際に田さん的にさ、その知恵と知識の差っていうのは何かあるのかな？
めっちゃいい質問だね。なんか俺も聞いたことある話ですごく俺もそうだなって思うのは、うん、知識は what、
うん、
で知恵は how みたいな、ね、
うんうんうん、
その知識があって道具の使い方が道具どう使うか分かってじゃあそれをどうのように使うかナイフの使い方にしても、はいはい、じゃあそれどう使うかっていうそのどうっていうのが知恵なんじゃないかなっていうふうに、
うん、なるほどね。だからまあ柴さんそのなんだろう例えばの話で言うと、うん、やっぱ歴史を知っているっていうのは何を知ってるかだけどもそれをどのように生かして自分のフィールドにしているのかっていうのが、うん、それを知恵深い人になるっていうのはそれを活用していく人になるってことですかね。
そうだね。なんか本当に今のタスケの説明の仕方が知恵のある説明の仕方だったなと思ってね。なんか聖書の言葉っていうところ神様の言葉もなんかそのね その言葉があなたの人生に今どうなのかっていうような導き方適応のさせ方励まし方ができるのが、うんうん、知恵がある人なのかなっていうふうに思うけれども、
その前祈ることもそうだと思う、まあ、聖書にも書いてあるじゃん、うん、知恵を求めなさいっていうさ、うん、聖書の中のソロモンが王様になった時に、
うんうん、
神様が何でも与えてあげるよ何でも求めてあげるから祝福するのに何が欲しいって言われた時に、うん、ソロモンは知恵が欲しいで、うん、その知恵を通して反映したけどもターサもその祈りをしたと思うのよ、
うん、
でもなんか祈るだけだったのそれとも個人的に何か学ぶっていうものを時間を割くようになったのかっていったら どういうバランスだったのかな。
そうだね、やっぱりこう自分から動いてさ本読みに行ったりとか、うん、いろんなじゃあポッドキャスト聞きに行くっていうことができるシーズンもあるんだよね、
うん、
わかる、うん、でもそれがじゃあやるってなってずっと続いてるかっていうと今これに興味湧いたからガーっていく、
うん、
でそれが気づいたらブームが終わって次はこの分野っていうのが何年も続いてる感じはあるんだけど、
うん、
でもやっぱりまずまさしが言ったように祈りがそのまずこの自分の日々の祈りの中に知恵ください神様っていう風の中で、うん、やっぱりその知恵を受け取る機会が増えてってるのは感じるんだよね。ジャーナルを通してもそうだし、うん、会話を通してもそうだしそのこれもっと知りたいなっていう欲があるから質問をしたりとか、
うん、
そういったなんか無理のないライフスタイルの中で知恵を得る機会が与えられてるって感覚はあるかもしれないです。
なるほどね。そこの中でさ芝的にはさなんかその、うん、経験を通して知恵っていうのも来るのかな。
いやそれは間違いないと思う。本当に俺自身なんかもやっぱりミニストリーをさせてもらって、ね、10年もうすぐ経つけれどもやっぱその中で経験失敗から学んだっていうことはたくさんあるから、うん、やっぱそれは絶対的にねあなたが体験してきてるものがあなたの身になり他の人を、うん、なんていうの力強める、
うん、
知恵として活用できるっていうのはあると思うね、
うんうんうん、なんか助け的にはさこの世の知恵と神の知恵って何か違いってある、
うん、あーめっちゃいい質問だね。この世の知恵もさすごくいいものいっぱいあるんだよね。すごくそこは、
う
ん
急がば回れ急がば回れ
そうことわざとかにあるようなさ、うん、教訓だったりとかさ
言うならちゃんとね
いや
甘噛みしないで
日本語が分かんなくなっちゃう。急がばば回れ
バが一個多いね。
バが多いな。
バが一個多い、ね、
すごいすごい急いでるなんか例えばさ医療でもさこの神様の癒しじゃなくても薬だったりとか医療でさ、うん、すごくこう人々がね病気治ったりとかしてるし、うん、でも超自然的な癒しで神様の癒しによって瞬時的に癒されるとかさなんか世の中のもいいものも神様のいいものもどっちもいいものと思うけど、うん、でどっちも神様からの 贈り物だなと思うんだけど、世の中の知恵でよくあったりするのはやっぱり自分のためっていうものだったりとかね、自分が成功するためっていうところに惹かれてしまうところが多かったりするかなって思うけど、神様の知恵ってやっぱりこう教会の人々を祝福する、神様の人々を祝福するとか、もしくはこの他の人がイエスを知れるようにこうその機会を通して正しい時に正しいことを言えるような知恵だったりとか、自分の持ってるものを正しく管理するとか、なんか本当に自分を守るためとか、すごくいい、全ていい知恵っていうイメージかもしれないね。
でもなんか芝そこの中でさ、自分があの横浜のね、とも子からあのゆきが話してて言われて、なんか夫婦ともになんか日本語って面白いなと思った瞬間が、やっぱ知恵っていう漢字をよく見ると、その恵みを知ることが知恵っていう漢字になってるっていうの で、はいはい、でもちろんそこのどういう風なね、あの根源があってその漢字になり立ったっていうのがわからないかもしれない、わからないけど、やっぱ自分たちクリスチャンっていう観点から見るとさ、恵みを知るイコール恵みイコールイエス、イエスイコール恵みだからこそ、そのイエスをもっともっと知ることによって自分たちも知恵深くなる、イエスがした行い行動を見てそれを適用することが知恵にもつながるっていうのは、それはなんかリンクしてると思う、芝的には。
いや、してると思いますよ。実際にあの聖書のさ、イエスがあのまだこうヨセフとマリアの元にいて成長していく過程の中でさ、あのその町に行って、でイエスがいなくなったって言って、ヨセフとマリアがこう周りを探していて、でイエスがその神殿の境内のところで大人たちに教えていたっていうシーンですか、あの大人たちはそのイエスの言葉を聞きながら、まさかこの子供がこんな風に喋ってるなんてっていうさ、なんかその知恵に驚いたみたいなこうシーンがあるじゃんね。実際にそれってさ、こう神様の知恵を持ったイエスが人々にこう教えていたっていうところだと思うんだけれども、
でもそこもさ、ルカの2の52のとこもさ、その知恵にもっともっと成長してたっていうふうに聖書にも書いてあるもんね、イエスもね。
そうだね。だからやっぱりそのイエスを知る、イエスを見るイコールそのイエスを見てるわけだからさ、私たちもそこからこう学び知恵深くなっていくっていうのは絶対的にあるんだろうなっていうのは常に思うんだよね。
だから、その芝が言ってくれたも、イエスは身長も伸び、ますます知恵もあの加わって、神にも人にも愛されましたって書いてあるけど、やっぱ、助けの感覚的にさ、最初はやっぱ知恵深くそこまでなくても当たり前なのかな、その大人が、ね、あの子供が成長していくような過程と同じで、知恵深くなるっていうのはその成長の一部っていうことの理解なのかな。
いや、本当そう思うよね。やっぱその、今でもなんかその今与えられる知恵は今与えられると思うし、でその中で成長していって、よりその知恵が蓄えられていくと思うし、深まっていくと思うしっていうのがあるから、今ゼロだから、じゃあ次知恵深くなるのは10年後かなっていう認識よりも、今も知恵与えられるけど、もっとその知恵っていうのはどんどん増し加わっていくよっていうイメージはすごくワクワクするもんじゃないかなと思う。
いいね。でなんかそこの中で、じゃあなんかちょっと、先にイントロで言ってしまったので、あの恋愛とかの面に関してやっぱ知恵ってやっぱすごく必要だと思うんだよね。
いや、必要
だね。なんか芝が、まあ、恋愛でも結婚、まあ、恋愛も結婚も恋愛ですよね。いいですかそれ、結婚生活も恋愛ですよね。
素晴らしいですね。
合ってますかそれで、
恋して愛してい
いね。
まあ愛し合うね、学び合うという過程だと思うけど、芝の面白いエピソードを言える範囲でいいんですけれども、いや、もうちょっとこの状況に自分には、そのアマンダが悪いとかじゃなくて、自分がの悪いストーリーをシェアしてほしいんだけども、あ、知恵必要だったなって思うエピソード、恋愛面である。
知恵必要だったなエピソードか。まあでも、教えてくれた知恵が役立ったエピソードでもいい？
いいよ。
まあ、結局、そうだな、バウンダリーの話とかさ、境界線の話とかを、やっぱりこう、付き合い始めた時とかに、まあ、自分のリーダーが、こう、いろいろ話してくれて、で、やっぱりその、誘惑は絶対来るし、好きな人、好きな異性なわけだからさ、ね、本当にこう、常に、あるわけよね。でその中で、まあ俺とアマンダ、これは別にしろって言われたからしたわけではないんだけれども、俺とアマンダが付き合った当初持った約束が、互いのファーストキスは結婚式に 撮っておこうっていう、そうそう、
素晴らしい、
立てて、そう、でももちろん、あの、なんていうの、交際してる中でキスしてる人がいい悪いの話ではなくてね、
うんうん、
ただ自分の場合は多分キスしてハグすると多分それ以上の誘惑がやってくるっていうのも分かってたから、
うんうん、
そうだから、まあ、そういう約束を立てて、
うん、
でそこから、結婚式で初めてキスをしたんだけれども、
うん、
なんかものすごい特別なものだったなっていう、だから失敗談じゃないんだけれども、でも、うんうん、あの時の知恵をもらってそれを実践してよかったなっていうのは一つあるね。
あの時を思い返して自分に言い聞かせたいのは、
うん、
いやもっと知恵を欲しかったなと思うのは、
うん、
柴の結婚式のベスト、なんかそのベストマンという意味も分かんないのに柴は任命してくれたの、光栄なことに。
そう、ね、
もう何していいか分かんないの、正直初めてだし、そんな結婚式行ったことないしだから多分ベストマンとしての役割を担えてなかったなっていうところで知恵は欲しかったなって
個人的にバチェラパーティーとかすごいことしてくれたからね。
バチェラパーティー、まあそう、騒ぐっていうことはできるんだけども、その騒がしくするだけが多分ね、ベストマンの役割ではないと思うので、もうちょっと配慮ができたらなと思うんだけど、ちょっと今の聞いてて面白いなと思ったのは、その恋愛面とか、どんな観点でもそうなんだけど、うん、助け的に、そのルールと知恵の違いってなんかある。うん、守らなきゃいけないもの、やらなきゃいけないものと知恵って何か違うのかな。
まあ、ルールっていうのはなんかある意味さ、感情なしだったりとかさ、うん、喜びがないものにもなりうるものなのかなって思うんだよね、うん、ルールだからって言って、
うん、
そこに中心にあるそのハートが失われて、ただの意味の分かんない形のルールになってしまうっていうのはある、うんうんうん、でも、うん、知恵から来るルールっていうのは俺は素晴らしいのかなって思うんだけど、
うん
うん、このフェンスの向こう側は危ないからこっちにいようね。で例えば俺がたまによく使うあのさ、例えば言うのはもう100万ボルトの高圧電線があります、
うんうん、
そこに触るな危険って書いてあるじゃんいつも、
うん
うん、これってじゃあ悪いルールですかって言ったら
うんうん、
守るための知恵深いルールだよなっていう、
うんうん、
だって僕知らねえよ触るぜって言ったらそう、だそれと同じで恋愛においても、うん、ここは触るの危険だよねっていう知恵深いフェンスの置き方っていうのを、うんうん、すごく大事だなってずっと思ってきてるね、
うんうん、そこの中でさ、だからその、まあ、イエス恵みはさ、知恵っていうのは恵みを知るっていう面でイエスをもっと知るっていうところのさ、
うん、
炭酸的にさ、そのまあ掟っていうのはモーセを通してきました。だからルールっていうのはモーセを通してきたかもしれないけど、うん、イエスは恵みと真理を持ってきたっていう、うん、別に掟が悪いって言いに来たわけじゃないんだけれども、
うん、
そこに必要だからなんかね、その全部満たせないから人間として、だからイエスの恵みと真理っていうのは必要だよねってところだけど、でもその掟もでも必要だ、そのさ道徳的なとかさ、その、うん、で生きていく上では必要だよねっていう、そこの両方の側面が今助けが言ってくれたさ、その触るなっていうところのさバランスだと思う。
うん、そうだね。そのまあイエス自身もさ、こう私は律法を廃止しに来たんではなく完成させるために満たしに来たっていうふうに言うけど、うんうん、もう神様のもね、このくれてるいいものこの、
うんうん、
まあ、原則だったりとかね、そういったものっていうのは、うんうん、俺たちの力では難しいっていうさ、
うんうんうん、
でもイエスの力があって、その強さに与えられて、そして恵みによって、
うん、
正しいことをすることができる力があるっていうところだから、うんうんうんうん、だからそのまあじゃあ立法的になりなさいっていうことじゃなくて、
うんうん、
お互いを守るため、お互いの将来を守るための正しい知恵を、そしてフェンスを設定して、
うんうん、
ピンポンしていこうって話なんですよ。
ピンポンしましたね奥さん奥さんどこにいるんだろう
大丈夫ですよ、言ってください、大丈夫、言ってください
すみませんね、
大丈夫、全然それ、
それ、まあ、でもさ、なんか、まあ、例えばよく恋愛面でさ、みんながクリスチャンの人に対して持つイメージっていうのがさ、やっぱ、
うん、
ルール的なね、そのバウンドリー的なところで言ってしまうとしば、その結婚までしない、うん、結婚までセックスはしない、
うん、
っていうのがやっぱルールっぽく感じる、
うん、
っていうのもあれ掟っぽいよねって
うんうんうん、
でもそれもやっぱり知恵だったりするのかな、神様から来る。
なんかそのルールと恵みの違いってさ、もう助け言ってくれたけどもさ、なんかこう恵み知恵ってやっぱ自分自身のためにこう 神様が与えてくれているものだと思うんでね、うん、そうだからしちゃいけないからダメっていうのはルールじゃん、
うんうん、
ダメなものはダメっていうのがルールだと思うんだけれども、うん、だからその結婚前にセックスをしないっていうこともそのセックスの力、神様がセックスを作った時に、ね、デザインしてくれた形っていうのはさ、
うんうん、
親密さがあり一、うんうん、つが二つになるっていう、あ、ごめん、二つが一つになるっていう。
一つが二つになる。いい約束じゃないよ、結構。方向性違うやん、もう。
違う、ちょっと。
分かれてるわ。
違う、自然と間違えちゃってよ。そういう強さとさ、意味があるわけじゃんね。
うんうん、
だからこそ、結婚前にセックスをしないっていうことは、うん、要は、結婚前にセックスをしてしまうと、そこはもう、うん、なんていうの、それでもし結婚しなかった時に二人がダメージを負ってしまう、うん、で前とは同じ状況には戻らないって、うん、よく俺らもさ話をするけどもテープのさ粘着テープのくっつく面とくっつく面をペタってやってさ無理やり剥がそうとするとさ、うん、ボロボロになった状態になってしまうっていうのがさ、
うん、
でもそれがセックスの力、
うん、
で神様が作った時にその良いその力っていうものは良い働きのためにデザインされたる、うん、されてるわけじゃん。だそれを無理やり話してしまうことによってそういう破滅的な影響があるんだよ。だから、うん、この素晴らしいセックスっていうものを、ね、結婚するまで二人が一つ、ね、互いにもう同意した上で、うん、私たちは一つになりますっていうものでなんていうの持っていこうっていうさ。だそれが知恵だと思うんだよね。
うんうんうん。うん、
でそれを無視する、うん、ごめんどうぞ。
でそこの中でさ、それの祝福のね、約束があるからこそ、
うん、
そこの家庭においても、そのタスケが言った、その境界線を持つっていうことが、知恵につながるなと思うんだけども、うん、なんか、その知恵、分かってるけど、やっぱでもさ、この世の中はそんなこと言ってないし、みたいな時もあるわけで、うん、そのバランスとさ、誘惑って、ね、人間的な肉の思いもあるし、
うん、
なんかそこを助け的にはどういうふうにさ、いつも励ましている。ルールじゃない。でもあなたの将来はこういうふうにあるって
、うんうん。そうだね。本当に俺がすごく励ましたいなって思ってるのはいつも、それはルールじゃなくてビジョンなんだよっていう。
うんうんうん、
どんな結婚を生きたいのか、どんな、祝福された人生を生きたいのかっていうで、うん、そこの道っていうのがやっぱり神様の言葉なんだよってとこで、その道筋がね、うんうん、そこ本当にその素晴らしい結婚を神様用意してる素晴らしいものを味わっていきたい、体験していきたい、そのために、
うん、
今自分はその道を歩んでいるんだよっていう、
うんうん、
でそこを逸らせようとするたくさん約束してくれるけど、
うん、
結局その先にはもう行き止まりのものが世の中にはたくさんあるけど、
うん、
神様の約束は絶対に正しい約束の場所があるから、
う
ん、そこを信頼していくんだよっていうふうには話したいな
と思う、うんうん、なんかすごい小さいさ恋愛面の知恵とかで言うとさ、
うん、
自分たちも結構守ったって言い方はおかしいかもしれないけどいつも念頭に入れてたっていうのはさ、
うん、
その芝で言ったらキスかもしれないけど、うん、なんかさその二人きりにならない、
うん、
二人きりのスペースにならないっていうところも多分知恵だと思うんだけど、タスケに対してはさ、タスケはさ、その結構この世の中の知恵、世の中の知恵で言ったら、同棲してお互いどんな感じか分かってからの方が、うん、結婚生活うまくいくんじゃないとかさ、うん、どんな感じかだって合うかどうか分かんないじゃんとかさ、うん、それこそもうセックスとかもさ、やってみないと体の相性合うかどうか分からないじゃんって言ったり、うん、そこだけじゃなくて同棲の前になんか旅行とかも一緒に行っちゃいなよみたいな、その方がさ、うん、違う環境でどういう風にね、その人の本当のね、その人が出てくるかもしれないじゃんっていうのはさ、この中の知恵なわけじゃん。
うん。
なんかそこになんか惑わされないっていうか、まあそれも一論知恵なのかもしれないじゃん。
うん。
でもそこのさ、神の知恵なのか、この世の知恵なのかをどうさ、見極めればいいのかな。
まあいい質問だね。なんか今感じたのは、
うん、
理解、なんかそういう方ね、結婚前にいろんなことをすることによって理解はするかもしれないけど、
うん、
信頼はできるのかってところなのかなって思うんで、
うんうんうん、
でも今本当にそのお付き合いの時っていう結婚してからたくさん楽しいこといっぱいあるから、
確かに
お付き合いの時にはもっとお互いの心を求め合う期間にした方がいいのかなって、うんうん、だからお互いの 体の部分を理解するっていうよりも心とか考え方を理解するっていうシーズンの方が信頼につながるんじゃないかなっていうふうにはすごく思うんだよね。
まあだから恋愛もねやっぱいろいろな、ね、あの恋愛カウンセラーが現れるからね、恋愛し始めたらね、YouTube とかね、親とかもそうかもしれないし、おじいちゃんおばあちゃんから言われることもあるかもしれないから、なんかそこをやっぱり、あの、信玄の2であって好きだなって私は個人的に思うのは、あの、神様の教えに従う者はもっと英知を得られますって書いてあるね。
はいはい、
だから私も若者は私の言葉を聞きって書いてあるんだけども、やっぱそこのなんか、やっぱジャーナルって大事だよねってここになるのかな、知恵をもっと神様じゃどう思ってんのっていうところを求めるにはやっぱジャーナルっていうのがやっぱ大部分になるかな、
うん、そうだね、やっぱその世の中から得るものよりも究極全ての創造主神様がね、うん、私たちに語ってくれてることがあるからこそ、
うん、
まあ、そこを求めていくっていうのが一番のその知恵深いものになっていくあのステップなのかなって俺は思うけどね。
田さんはなんかこの恋愛面での知恵、結婚生活面の知恵って他になんか話したいなと思うことある？
そうだね、でもやっぱりこう付き合いしてる時っていうのは、
うん、
あの簡単にレール外しやすくなることも可能なわけじゃん。
確かに、うん、誘惑はすごいもんね、やっぱね、
だってお互い好きなわけだから、
うん、好きだし、特にさなんか婚約してもね誘惑もっと来るもんね。
いや、そうだね、
もっとやってなっちゃうもんね。
そうそうなんだよね。で僕たち結構このまま大好き好き同士だからこのまま結婚するでしょって、うん、だから今やっちゃうよみたいなノリにもなりやすいと思うけどでもスーパーでまだお会計してないのにそこで食べたら違うよねって
衝撃的だったけどさアメリカ人結構食べるんだよねスーパー
そうなんだ、
食べたり飲んだりしない？島見たことある？
知ってる知ってる、もうさそうこれから買うからいいでしょっていう前提でコーラ飲んでたりするじゃん
でも買ってないんだよね。
うん、確かに買ってない、ね、衝撃的だったの友達なんかもう空っぽのコーラのボトル出して、はい、払いますみたいな、はいはい、いいんだと思ったのアメリカだ
すごいね、まあ、あの全然国によってね違うかもしれないけど、うん、でもなんかすごくこうさ絶対するからいいじゃんって言ってさあの前もってやるってなったけど、でも実際まだそれは起きてないじゃんっていうところがあるからこそ、うんうん、そうどうなり得るっていうとこで、うん、かなり衝撃的なストーリーが旧約聖書にあるんだけど、
うん、教えてください。
それがあのダビデの、 あの子供たちの話で、
うん、
一人の男の人がもう一人の女性をねすっごく好きになっちゃったと、
うん、
でその人がもう結婚とかもう無理やりじゃあこの子と寝ちゃおう好きだから寝ちゃおうって言って寝た瞬間にこの男の人は冷めちゃった。
いやー怖い、
憎しみが起きてしまったと。
逆に
そうすごく恐ろしいなって、あのどのストーリーかね名前あの忘れちゃったからごめん、みんなねそのうまく探してほしいけど、それ読んだ時にすごくリアルだなと思ったんだよね。
リアルだよね。
欲しい欲しい欲しい欲しいって言って体の関係持った後になんか違うなみたいな、
うん、
すごく恐ろしいこの感覚だなって思うんだよね。しかもそれがもしかしたらさ、うん、片方は好きなままだけど片方が冷めちゃったってすごく悲しいドラマじゃなっていうふうに思うけど、でもやっぱりそういうことはありえるんだよっていう、やっぱ世の中のドラマとかね、もうどんな人でもさもういいじゃん気が合うじゃんって寝て、その結果まあ何も体とか心にね影響がないような振る舞いをドラマでもするからさ、あそんな害ないんじゃないと思っちゃうけどさ、でも本当にありえるんだよっていうさ、
うん、
そこはあの聖書の中でも学べるんだよね、
うん、
間違いない
ね。韓国ドラマ見る代わりにみんな聖書読んだ方がいいかもしれないですねこれは他しはなんか恋愛バージョンの知恵に付け加えたいことある、
うん、いやでもこの今話してることってまあこう、うん、こうなんていう神様のやり方はこうだよっていうもちろん話もそうなんだけれども、
うんうん、
特にやっぱ結婚とかに関して言うとさ、まあ、自分もこういろんなものが今この部屋の中にもあるんだけれどもさ、すごく頑張って働いてお金を貯めてやっと買ったものみたいなさ、うん、それに対するこう愛着となんかこうなんていうの飽きないというかさ、もう、
うんうん、
自分がここまで頑張ってきたっていうものがあるからこそさ、それに対してすごい心がねもうくっついてるものがあるんだけれども、結婚っていうものもさ、ね、そうやって結婚前に なんていうの、じゃあさっきまさしが言ってたんで言うとさ、旅行に行っちゃおうかとかさ、うん、こう結婚した後でもできることたくさん楽しいこといっぱいあるよって、まさに本当にその通りで、やっぱこうそこまで自分たち自身がちゃんと境界線を持って良い結婚生活のビジョンを持って歩みを進めてきて、いざ結婚しますっていう風になった時のできる様々なオプションね、うん、旅行に行こうかとかさ、ね、こういうことをしようかとかさ、
うんうん、
やっぱその結婚生活ってすごく楽しいのよ、
うんうんうん、
で多分2人も共感できると思うけれども、俺ら今その結婚生活を歩んでるじゃん、
うん、
やっぱそれをこうビジョンとしてすごく持ってほしいなって思う。好きな人がいる、付き合ってる人がいる、ね、あなたもそれがここにあるんだよっていう、でそのために今をこう知恵を持って神様と共に歩んでいくのであれば、いつか枯れる愛を、ね、持ってるのではなくて、大きくなっていく愛の中で、ね、良い結婚生活っていうのを歩んでいけるよっていう、
うん
うん、そのビジョンをこう、それもまた一つの知恵だと思うんだよね、
うんうん、なんか、うん、すごいあの思うのが、
うん、
あの結婚まで例えば2人きりでするアクティビティを取っとくっていうのはさ、うん、まあそのセックスも含めて2人きりのものも含めてっていうのはさ、結婚に向かわせてくれると思うんだよね、
うんうんうん、あもうこれこの人と一緒にしたいのかなっていう見極めにもなるからってこと
ですね。そう、でもそれを今やっちゃうと結婚っていう方向性がなくなってきちゃうっていうかさ、
うんうん、
結婚する意味って何なのっていうふうに
楽しみがね少なく、なので同棲とかしてもそうだもんね、タワさん、なんか同棲してんのに結婚してって何が変わるの、
そう何が変わるの、うんうん、っていう風になっちゃうけど、でも、うん、やっぱりそれってまあ聖書的にはセックスっていうのは2人が1つになるもんだから、
うん、
結婚前にそういうことが起きてしまうならもう2人は1つっていう、でも、うん、それもある意味結婚の姿だよね、うん、でも、うん、祝福のない結婚、祝福のない守り、うん、守りのない2人が1つっていうところ、
うん、
だから、うん、2つのものが離されてしまう痛みがあるけど、うん、結婚っていうのは守りの中でのその二人が一つだからこそ、
うんうんうん、
その祝福なんだよっていうふうに聖書にはあるからこそ、
うん、
だからこそそのお付き合いの期間っていうのをその楽しみながらね、本当に楽しんでほしい、めっちゃ楽しんでほしい、だって超楽しいから、うん、あのでもあのいつも公共の場であの他の人がねいるとこで、うん、二人で楽しんで、で夜中とか暗いとこで二人きりにならないように、それは誘惑に負けないように2人を守るためにっていうのが俺は知恵深いムーブなのかな、
確かにね、うん、知恵深いね。でもなんかそこのさ、中岡先生、うん、じゃあその結婚の前のセックスとか結婚の中にあるセックスっていうのも聖書に書いてあります、分かりやすいです、
うんうん、
でもじゃあ2人きりにならないでとか、その旅行とか控えなよとかさ、
うんうん、
そういう細かいその自分を守るね、ための相手を守るための細かい知恵ってさ、聖書には別に書いてないわけです、その、
うんうん、
誘惑から逃げなさいとは書いてあるけど、
うん、
じゃあカラオケ2人で行くのをやめてくださいとかさ、
うん、
あのドライブ2人きりで車の中で大丈夫とか書いてないわけじゃん、
うんうん、
だからそこの中でじゃあそれってな、柴田が助けがその世代はそうなんじゃないみたいな、でも私たちのこのね、うん、あの Z 世代とかアルファ世代はそんな関係ないのよっていうさ、
うん、
色褪せない知恵なのか、そういったものって世代によって、うん、なんで適応変わるものなのかって言ったら どうそう言われたら答える、
めっちゃいい質問だね、あのいろんなトレンドやっぱり世代によって違うよね、音楽とか映画とか、うん、そして遊び方とか、うん、ね、そういう過ごし方とかって違うと思うけど、性的なエリアだけは人類史上変わってないってことだけ確かだと思うんでね、
う
ん、
おと言います
と、っていうのは俺その1590年に出版されたキリシタン向けの、うん、ね、江戸の
前、何年ですか、すいません、もう一回何年ですか、
1590年ですね、
普通に言ったけどね、
1590年、すいません皆さん聞いてください、1591年の出版されたクリスチャンのためのこういうふうにこれを信じていくんだよっていうところの本があるんだよね、うんうん、ドチリーナ・キリシタンっていう本があります、で これは
フランシスブルーブックみたいな感じですか。
そうです、フランシスコザビエルたちが来て多くの日本人がイエスを信じるようになって、じゃあ実際イエスを信じるってどういうことなのってことをブルーブックみたいな形でまとまったやつがあって、うん、それを読んだんだけど、はい、そこで性的な誘惑についてはどうすればいいんですかっていう俺たちが聞くような質問が書いてあった。
確かにそんな1590年からそれみんな疑問に思ってたんだからね。
そう、で当時の人たちもやっぱり同じようなものがあるんだっていうのをそこで思ったんだけど、その答えが面白い、うん、まずが、うん、食べ過ぎるな飲み過ぎるな、
うん、性的誘惑どうしたらいいですか、食べ過ぎるな飲み過ぎるな、
そうやっぱり判断二分だよね、うん、で次に悪い友達と付き合うな
おー
面白いよね、そういう風なやっぱり友達関係の影響力っていうのも当時からあったんだな、
うん、昔からいたんだね、そういうやつ、寄ってしまいなそれってこと
ね、
寄ればよいいいでござる好きなら寄る
であとは面白いのは恋の和歌とか創詩、まあ、つまり小説を、まあ、できるなら読むなと
お
今言うなら俺たちの恋愛ソングとか恋愛ドラマを、まあ、できるなら避けなさいと、
はい、ああああ
そうそうそう、だからそのようなね、ことが書いてあるのよ。1599
年でもさ、その当時の和歌とかもさ、もしかしたらさ彼らにとってはそれが表現されて、なんか今でいうポルノみたいな、
うん、
立ち位置かもしれないもんね、それね、うんうん
うん、いやその通りなんだよね。やっぱり結局俺たちの誘惑って耳から来るもの目から来るものっていうさ、
はいはいはい、
そこからやっぱり脳に情報が入ってくるわけじゃん、
うんうんうんうん、
だからこそもう1591年の人たちに絵の知恵がそれなのよ
すごいね。
で俺たちはじゃあある意味平成の人たちに対する知恵がそれだったわけよ、
うんうんうん、
じゃああなたから変わるんですかって思ったら、
うん、でも90年から変わってないだな人間、
そう次世代の皆さんあなたによって変わるんですかって言ったら、いや俺たちもう何千年もそして2000年前からずっと続いているものっていう考えと、ここは何か貫いてるものがあるんじゃないかなっていうのは、
うん、
いい学び方だと思うんだよね、
確かに、ね、知恵だねそれもね、
それも知恵だと思う、うん、そう あんな昔からそうだったらこれからもそうなんじゃねえかって考えられるようになったらそれは知恵だと思うんだよね、
うんうんうん、なんか根本的なところはやっぱ変わってないっていうところだよね、その性欲っていうかその欲っていう面での人間のね、うん、問題っていうのはさ、その欲の満たし方っていうのはさ、うん、和歌からポルノから、ねうん、動画になったりとか全然変わっているけど、うん、根本的なところは変わってないってことだよねこれ。
そうだね、世の中がそれをどういうふうにあなたの前に持ってくるかっていうところもさ、
うん
ね、そこでさえも結局 今聞いてる限りだと変わってないなっていうところをすごく感じる、うんうん、だからこそやっぱりこのエリアっていうのは自分の中でこう正しく見て、そしてこうビジョンを据えて、ね、前に一歩ずつ進んでいくっていうことが、うんまあ、俺たち男の視点から言ったら、まあ、強い男らしさっていうところにもつながっていくと思うし、女性を守るっていうところにもつながっていくと思うし、
うんねうん、
すごく大切なポイント、うん、
はい、じゃあ皆さんやってきました、さざ波の授業にようこそです。
いきなり入
るいきなりやっちゃいます。
もう何なの、俺はもう鼻ほじってるぐらいの感覚でさいきなり行くよとか言ってもらっていい？
いや編集でどうにかなるかなと思っているのでそういうね、お二人がみんな好きかなとも思うのなので、サザナミコーナー行っちゃいますか。だからね、あの知恵のことを話してたんで、今日恋愛面とかでもいいんですけども、うん、なんか知恵からして自分こういう面白いエピソードありますよって人いますか。
知恵からしてこんな面白いエピソードありますよ
恋愛結婚面白いこの知恵生かせてればよかったなっていうエピソードある。
うわ
俺あるよ
すごいね引き出しあるね。
もうこの話前ちょっと助けとか言ってたくてさ
すごいねこの後の外の身を助けてくって重なっていく。俺あるよかっこいいな。男らしさですね。男らしさ、
男らしさだよこれは。来週のエピソード男らしさについて話するんですけども、
ね、
先取ってますね堀内さん。
犠牲心とね、大切なんで犠牲心俺が食らうぜ。
忠実だな。
どうせの助けはないのでも、
いやもうこの流れは
もういや俺ももうそうですよ
本当に。なんだっけ、知恵の話だよね。
なんだっけってさ、よく言う、俺でいいやってよく言えるよね、
質問あるようじゃん。
いや、最近ちょっと落ち、振りと落ちっていうのを学んでるから、この部分をちゃんと振りにさせてもらって、話をしたいなと思う。
結構長い間、振りと落ちについて学んでない？
全然学んでないんだけどね。
身について
る。結論。昔俺、大学に入ったばっかり、かの頃かな、おばあちゃんと一緒に住んでたことがあって、そうで、おばあちゃんがある日こうテレビをつけて、で一生懸命チャンネルを返してたんだけれども一生懸命チャンネルを返してたんだけど、
どういう状況なんだろうね、
どういうそんなスポーツ感覚よ。
1.8人
1.5人ボタンを押せどチャンネルが変わらないのよ。
あれね。
で、なんだろうな、みたいな感じでおばあちゃん言いながら、パッておばあちゃんのこと見たら、おばあちゃんリモコンじゃなくて、電話の、ワイヤレスの電話の方でずっと、
コキのこと？
そう、コキのこと。そうそうっていう話。
全然恋愛じゃないじゃん。
本当じゃん、マジじゃん。振りと落ちでさ、みんな振りだから、そっちの方、
そっちに振ってくの。話の中で振るんじゃなくて、いやテーマで振ってきてるの。え、そう、誰でもできんじゃん。で、誰でもできんじゃん。魚の話しまーすって鳥の話でしょ。
怖い。
そういう使い方なの、振りと落ちって。
新しいね。
新しすぎん？確かに振りと落ちだけど。
これ結構面白い。
おもろいな。新しいジャンルかもしれない。
でお腹抱えながら、すごいよ。妊娠9ヶ月でこんだけ笑って。
すごいな。めっちゃ受けてるじゃん。
すごいね。結構新しいスタイルだと思うよ、この振りと落ちは。
確かに。
おばあちゃんの話も面白かったんだけど、芝のその、この振りと落ちっていうのは。
いや、そう。恋愛の話じゃないやんっていう。
でも、ちゃんとでも今、ちゃんと自分の中で、できてたシナリオで話できた。
すごいね。その、ファンタジスタだね。
タイトルの部分での、その、これを振りに使いますっていうところから、ちゃんと全部出来上がってた、ここまでが。
あ、そうなんだ。恋愛の話すると思ったでしょ？違うんだよっていう話だね。
ドカーンまで、見えてた。
見えてたんだ。見えてたんだ。
ファンタジスタだな。
すご。
ロベルト・バッジョ並みだよ、それ。
ロベルト・バッジョ振る。
中川さん、これ何サード並みですか？
いや、これ今、ちょっと今、もう測定中なんですけど、びっくりしてます、審査員の今。VR、VAR 組が、ざわついてる今。そう。
今、やりとりしてんだ。
やりとりしてる今。はい。はい。はい。うん。あそこね、うん。触ってたからね。うん。触れてた。触れてたそうです。2-0 の勝利です。
2-0。いや、結構すごいと思う。2-0の波はすごいと思う。
いや、
結構快勝だもん、ね、圧勝だと思う。
よかったわ、ありがとうございます。
すごい、皆さんも多分これで堀内先生の成長を感じるタイプ人になっちゃったかなと思うので、
ね、味しめる可能性ありますよ、これ。
いや、本当
ね、ここはちょっと、ちょっと思います。ワンパターンの戦い方だね。
消費期限早いから、デショーネのデショーネがすぐ来ちゃう、その
まあ、てなことで皆さん、次回のエピソードでまた会いましょう。またね。
はい、